小沢敏夫、昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫、昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
先週は雪の昔話をご紹介しましたね。ホレバーさんと雪女房。
そう、やっぱりね、雪って人間にとって大きなものだから、はい、いろんなファンタジーがね、それにまとわりついてあるんですよね、
はい、
面白い、とっても面白いですよ。
さて今日は
ちょっと変わるんですけども、僕前にも話したかもしれないけど、3月11日のね、原子力発電所の大事故の時に、一生懸命みんなが水をねかけて冷やすということをやってましたよね。ヘリコプターから水流して。でそれ見ててつくづく思ったのは、原子力技術なんても本当現代の最先端の技術なんだろうけども、最終的には水の力に頼って制御してるんだっていうことを知ったわけね。物を水で冷やすなんてのはもう太古の昔からやってたと思うんですよ、人間は。日本で言えば縄文時代からやってたろうしね。でそれを今でも物を冷やすには結局は最後には水に頼るざるを得ないということは、根本的に言って人間の存在っていうのは水をがなくしちゃ考えられないわけね。もちろん生きていかれないわけだし、だからこういう近代文明の中でも水ってのは大きな存在なんだなってことを思い知らされた、でね、僕今っていうかこの頃ずっとその日本の昔話の特徴って何だろうってことをずっと考えてるんですね、
はい、
で僕日本の昔話も50年も研究してきてるんですけども、いろんな細かいことやってきましたけども、突き詰めていくと日本の昔話の基本にあるのはやっぱり水なんじゃないかということをこの頃とても強く思うもんですからね、それで具体的に考えてみると、いろんな話に水が出てくるんですね、大事な要素として、
はい、
なのでちょっと何回かね、その水にまつわる話を聞いていただこうと思うのね、
はい、
で今日その第1回としてですね、田んぼですよね、
うん、
田んぼっていうのはもう水がなきゃ成り立たないわけよね、
畑
だってもちろんある程度水なきゃいけないけど、田んぼはそもそも水で浸さなきゃいけないわけですよね、でしかも日本の昔話にはですね、やっぱりその田んぼっていうのはとっても大きな役割をしていて、話の冒頭でね出てくることが多いのね、例えば蛇婿入りなんて話日本中にあるんですけど、蛇とっても多いんですけどね、日本の話でこういう話なんですね。あるお百姓さんが田んぼの水を見に行ったら、田んぼが干からびていたと。でよく見たら、田んぼの水口にね、水を入れる口のところに大きな蛇が横たわっていて、水をせき止めてしまっていた。それで蛇に声かけてね、蛇よ蛇よ、そこを抜いてくれと、それで水を入れてくれというふうに言う。そしたら蛇がゆっくり動き出して、そこを避けて、で水がだーっと入っていった。でその時にお百姓はね、もしお前がそこをどいてくれたら、俺には三人娘があるんだけども、一人を嫁にやってもいいというふうに言うんですね。で、蛇はどいてくれた。で、やれやれと思って田んぼに水入って家へ帰った。で、ところが、家へ帰っても心配でね、あんなこと蛇に言っちゃったけど、蛇が本当に来たら大変だと思って、心配になっていた。で、朝になっても起きられなかった。そしたら、一番娘が来て、父ちゃん飯食いないと。いや俺は食いたくねえ。でどうしてって言ったら、俺は昨日田んぼに水入れてくれるやついたら、三人娘のうちに一人嫁にやるって言った。そしたら蛇がどいてくれて水が入った。おめえ蛇んとこ嫁行ってくれるかねって言うと、その長女は誰が蛇んとこへなんか呼び行くかねって言って怒って行っちゃった。で困ったなと思ったら、二番娘が来て、やっぱり父ちゃん飯食いねえって、いや俺は食いたくねえ。でその昨日の話をして、お前蛇のところ嫁行ってくるかねって、俺はさら蛇のところなんか行かねえよ。で、行っちゃった。で、困ったなと思ってたら、末娘が来て、そのこと話したら、父ちゃんが約束したなら、俺蛇のところ嫁に行くよと。で、その代わり、その嫁入り道具としてね、ひょうたん、福部ですね、福部を一つと、それから真綿、それから針を千本用意してくれというもんで、父ちゃん喜んで起きて、福部と真綿と、針を千本用意して待っていた。そしたら蛇が羽織袴を着た立派な若者になって迎えに来たっちゃうんですよ。 で、蛇は不思議なことにね、こういう時に羽織袴立派な姿で来るんですね、若者になってくる。それで娘は福兵衛や真綿を持って、じゃあ行ってくるねっつって別れて出かけていった。で、山奥へどんどんどんどん山奥へまで連れて行かれて、で、沼があって、その沼へ来たら蛇が、ここが俺の住処だと、おめえ中へ入れって言われたもんで、娘は入るけども、私が持ってきたその嫁入り道具を先に沼の中へ入れてくれと言って、福兵衛の口に真綿を詰めて、そして投げ込んだ。たらひょうたんですからポカポカ浮いてて、ね、で沈められないわけですよ。で、一生懸命沈めようとしている、だけど沈められて苦しんでいる。で、その間に娘は、いろいろバリエーションあるんですけど、一つの話では、その沼の周りにね、岸に持ってきた針千本を全部刺したと、それで蛇がくたぶれて岸に寄ってきた時に、その針が刺さって蛇は死んでしまった。で、娘は喜んで帰ったっていうね。あるいはもっと攻撃的な娘もありましてね、蛇が一生懸命そのひょうたんを沈めようとして格闘している時に、その針を蛇に向かって投げつけたで、そしたら針が刺さって、そして蛇が死んでしまったっていうのね。これも不思議ですよね。蛇の強い硬い鱗にさ、針がよく刺さったもんだと思うけど、そういうのはもう昔話は平気なんですけどね、それで、まあ、蛇を殺して帰ってきて無事でよかったって喜ぶって話なのね。で、これも蛇との関係で言うと、一応約束してんだけども、最後には殺して帰るというね、これ西洋人なんかに話しますとね、その蛇何も悪いことしてねえじゃねえかというわけだね、ちゃんと田んぼに水入れてくれたじゃないか、なんで殺すんだって話になるんですけど、キリスト教会でこの話するとその話になってとてもかまびすしいんですけどね、議論になっちゃうんだけど、それはまあ置いといて、今僕が注目するのは水ね。この時、その田んぼに水を入れるか入れないかっていうんで、娘を嫁にやるぐらい大事なことなわけですよね。ですから、田んぼに水入れてくれるってことは、娘を嫁にやる価値があるほど重大なことなわけですね。まあ、お米を作ることですからね、日本人にとって本当に重大な出来事なわけで、それが昔話のね、いわゆる起点を成してるわけですよ。この話を進める最初のその出発点になるわけでね、そこに水があるということを思うのね。でね、粒婿っていう話もあるんですけどね、こんな話なんですよ。冒頭のところでね、やっぱり水が出てくるんですけども、ちょっと読んでみますね、福音館書店 の、 あの日本の昔話の第3巻なんだけども、昔あるところに子供のない夫婦がいました。2人はいつでもどこでも神様のお祭りしてあるところでは必ず手を合わせて拝み、どうか子供をお授けください、どうか子供をお授けくださいとお願いしました。ある日のこと、夫婦は田んぼの草取りをしていました。お日様にじりじりと照らされて暑くて暑くてたまりません。田んぼの水も暑くなってきました。二人は席に行って、その水で顔を洗ったりすねを洗ったりして一休みしました。それから水神様に手を合わせて、我が子と名のつくものなら何でもよろしいございます、田んぼの粒でも虫けらでもいいからどうぞお授けくださいと拝みました。粒ってあのタニシですね、しばらく経ったある日、女房はお腹が痛くなりました。医者を呼ぼうにも近くに医者はいません。夫は仕方なくお産婆さんに来てもらいました。ところがお産婆さんは女房のお腹に手を当てると、早くお湯を沸かしておくれ、赤ん坊が生まれるところだよと言いました。夫がびっくりしてお湯を沸かすと、やがて小指の頭くらいの小さな粒が生まれました。タニシが生まれました。二人はその粒を小さなお椀に入れて神玉にあげておきました。そして日に三度、自分たちがご飯を食べるためにご飯粒を一粒ずつ入れてやり、ありがたいありがたいと大切に育てました。こうして何年も経ったある年のこと、稲の刈り入れが済んで、田んぼを貸してくれる旦那殿にお礼のお米を届ける日になりました。粒の父親は、ああこの粒が人だったらな、今自分はお礼米ぐらいは運んでくれるだろうに、わしも年を取って運ぶのが辛くなってきたと独り言を言いました。 すると神玉の上から声がしました。父さん、父さん、こっから下ろしてください。父親がびっくりして神棚を見ると、粒が物を言っています。お礼米を運んでいくよ。馬にお米を積んでください。そこで父親は三頭の馬に米俵を積みました。積み終わると粒は、真ん中の馬の荷蔵にお礼を入れてください。というので父親は粒を荷蔵の中に入れてやりました。蔵ですね。蔵の中に。それじゃあ行ってくるから。粒はそう言って馬を連れて出かけましたが、その手綱さばきの上手なこと、ほーいほいと声をかけると、三頭の馬はカッタカッタカッタと足並み揃えて歩きました。石や水たまりがあると粒がそれっと声をかけ、馬たちはそこをポンと跳ねて進みました。馬はだんだんに街道に出ていきました。すると粒は孫歌を歌いました。それがまた大きないい声だったので、田んぼや畑で働いている人たちは聞き惚れていましたが、馬しか歩いていないので不思議に思いました。旦那殿の家に着くと粒は一段と大きな声で、お礼米を持ってきましたと叫びました。番頭さんは馬だけやってきたのに人の声がしたのでたまげて、旦那様旦那様、お礼米を持ってきたという声がしますが、馬だけで人の姿はどこにも見えませんと知らせました。旦那殿は、かねて水神様の申し子が生まれたと聞いていた、きっとその子が来たに違いないと思いました。そこで外に出てみると、誰か米俵を下ろしてくれ、俺は真ん中の馬の荷蔵にいるぞ、潰されそうだ、早く下ろしてくれと粒が叫んでいました。よしよし、旦那殿は荷蔵の中から粒をつまみ出して縁側に下ろしてやりました。若い衆が馬からお礼米を下ろすと、旦那殿は、馬も疲れたろうから貝馬を食べさせてやりなさいと言いつけました。それから粒に、粒殿、粒殿、お前も夕ご飯を食べていくがいいと言いました。粒は、はいと答えてごちそうになることになりました。そして、お膳の縁に乗せてくださいと頼みました。女中さんがお膳の縁に乗せてやると、粒はごちそうを全部サバーッと平らげて、ごちそうさんでござりますと言いました。旦那殿は、粒殿、粒殿、わしには娘が二人あるが、一人粒殿の嫁にやろう、もらってくれないかと聞きました。粒は、くださるものならいただきますと答えました。旦那殿は、まず姉、娘を呼んで言いました。なあお前、粒に娘を嫁にやることにしたのだが、お前嫁に行かないか。すると姉娘は、父さん、人をバカにしないでください。誰が粒なんかのところへ嫁に行くもんですか。と言って、ピシャッと断りました。仕方がないので、今度は妹娘を呼んで言いました。なあお前、俺は粒に、娘を嫁にやることにしたのだが、姉さんは嫌だというのだ。お前、嫁に行ってくれないか。すると妹娘は、粒であろうと虫けらであろうと、親の目にかなうものなら喜んでお嫁に参ります。と答えました。そこで妹娘が粒の嫁に行くことになりました。さて、粒の父親と母親は、粒が馬を引いて行ったきり帰ってこないので気が気でありません。家を出たり入ったりして心配していました。そこへ粒がまた荷蔵の中で孫歌を歌いながら三頭の馬を連れて帰ってきました。父親も母も喜んで、ああ、ご苦労だった。さあさあ早く夕ご飯を食べろと言いました。粒は、夕ご飯は旦那様に呼ばれて食べてきました。それから旦那さんの下の娘を嫁にもらうことになりましたと話しました。二人ともこれを聞いてびっくりしてしまいました。やがて旦那殿の娘が粒のところへ嫁入りしてきました。粒の親の家は小さくて壊れかかったような家だったので、別に小屋を建ててたくさんの嫁入り道具はそこに入れました。そのうち春になり、村祭りの日がやってきました。粒の母親は嫁に、今日は村のお祭りだから見に行っておいで、と勧めました。嫁はきれいな姉様でしたから、晴れ着を着てお化粧をすると何とも言えない美しい姿になりました。身支度をすると嫁は、 さあお前様も一緒にお参りに行きましょうと粒を誘い、粒も一緒に連れて行ってくれと言いました。嫁は夫の粒を帯の間に挟んで楽しそうに話しながら行きました。村の人たちはえらく綺麗な姉様だがどうしちゃったんだろう、一人で喋ってるよと言って振り返りました。やがてお宮の鳥居の前までやってきました。すると粒が、俺はこれ以上中には入れないからお前一人で行っておいでと言いました。嫁は粒を田んぼのあぜに置いて自分だけお参りに行きました。ところが戻ってくると夫の粒がいません。ああ大変なことになってしまった。嫁は田んぼの中を見渡しましたが、あまりたくさんの粒がいてどれが夫の粒なのかわかりません。夢中になって田んぼの中へ入っていき、お前様どこにいるのですか、お前様どこにいるのですかと言いながら粒を一つ一つひっくり返しひっくり返し探しました。晴れ着は泥だらけです。見ていた人たちは、なんとまあ気の毒な、あの嫁さんすっかりおかしくなってしまったと言いました。嫁はいくら探しても夫が見つからないので、自分一人家に帰ることはできないと思ってため池に身を投げて死のうとしました。その時後ろから誰かにムンズと押さえられました。話してください、嫁が叫ぶと後ろの男は、こんなところで死ぬもんじゃないと言います。私は夫の粒とお参りに来たのですが、夫がいなくなってしまいました。一人では帰れません、死なせてください。すると後ろの男が、お前の探している粒は俺だというので、嫁は驚いて振り返りました。そこには何とも言えない立派な若者が立っていました。若者は傘をかぶり、腰には尺八を刺しています。そして、お前がお参りに連れてきてくれたおかげで俺は人間になれたのだと言いました。嫁は夢かとばかり喜びました。二人は手に手を取って帰りました。嫁も美しい姉様でしたが、夫も美しい若者でしたから、父親と母親は大喜びしました。父親は、わしらばかり喜んでいては嫁の親御様にすまないと、旦那殿の家の人たちも呼んで美しい二人を見せました。旦那殿も大喜びで、こんなに立派な夫婦をこんな小さな家に置いておくわけにいかないと言って町に二人の家を建ててくれました。二人はそこで商いを始めました。商いは大繁盛して大いに栄えました。それで人々はこの家のことを末永く粒長者と呼んだということです。どんと晴れと言って終わるんですね。岩手の話ですね。
ハッピーエンドでよかったです。
ハッピーエンドです。これはね、ハッピーエンドでいいですね、
はい。
で最初のところがね、田んぼの粒でしょ。ここでやっぱり水が問題になってるわけですよね、日本の昔話にはどうもね、こういうふうに基本に水があるということはどうも確かなようですね、でそういうことがこう日本の昔話の雰囲気というかね、全体のカラーを作ってるわけですよね、そういう水に僕今注目してるんですけどね。
今日は日本の昔話の中で田んぼにまつわるお話を2つご紹介しましたが、
はい、
本当に田んぼでお米を作ることっていうことは生きることにつながることですよね。
そうですよね。我々日本人にとって全く基本のことなんですからね、でそれがやっぱり日本の昔話の雰囲気全体を支配しているということはどうもはっきりしてますね、
まだまだ田んぼにまつわるお話ってあるんですか。
そう、今のはその動物との結婚とね、関わってちょっと最後悲しかったりしてるんですけど、もうちょっとね面白い話というかな、他のがありますのでね、次の回にはそれを聞いていただこうと思ってる、
楽しみにしています、小沢先生どうもありがとうございました。
はい、どうも。
小沢敏夫昔話へのご招待。